刑事訴訟法第2問問題。警察官候補は飲酒運転による交通事故が多発する時点で飲酒運転等の交通違反取締りを目的として飲酒運転が多発する金曜日の夜に 3,4 時間ほど程度同所を通過する車両すべてに停止を求める検問を実施した。候補が検問している路上を A が運転し、助手席に B が同乗している自動車が走行してきたため赤色灯を回してこれを停止させ A に対して運転免許証の提示を求めた。これに対し A は青白い顔でうつろな目をした状態といった覚醒剤常習者特有の特徴をしている上に意味不明な返答をしたため、候補は A が覚醒剤を使用しているのではないかとの疑いを抱いた。そして候補が A にエンジンを止めるよう求めたところ、 A はこれに応じた。ところが同乗者の B が車を発進させるためエンジンキーに手をかけたため、候補は B の手を掴んだ上エンジンキーを抜いて取り上げた。その後 A が応じたため、候補は A を最寄りの交番に連れて行き交番で質問を開始した。候補は A の胸ポケットに水溶性のメモ用紙が入っているのを認めたため、これを見せるよう求めたところ、A はとっさにこれを右手でつかみ、機上に置かれていた水の入ったコップの中に入れようとした。そのため、候補は A の右手首を自分の右手でつかんでコップの上からどかして静止した。以上の候補の行為は適法か。回答、2020年7月4日月曜日。第1、候補が行った自動車検問。縦1、本件自動車検問は外形的異常が認められない車両に対しても検問を実施するものであって、いわゆる無差別一斉検問にあたる。これに関しては直接の明文規定がなく、その許容性が問題となる。縦2、自動車の運転者は公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、合理的に必要な限度で行われる交通の取締りに協力する義務があり、警察の職務としても交通取締りが挙げられている。警察法2条1項よってかかる職務の実現のため、交通取締りを目的とした一斉検問は許されると解する。もっとも無差別の一斉交通検問は自動車の運転者の便益を制約するため、その対応が問題となる。この点、任意捜査における警察規令の原則197条1項本文の趣旨から、無差別の一斉交通検問は交通取締りの目的のため、1、交通違反や交通事故の多発する地域等の適当な場所において、2、運転者にごく短時間の停止を求めて必要な事項についての質問にとどめること、3、運転手等相手方の任意の協力を求める形で行われ、かつ4、自動車の自由を不当に制限しない方法や対応で行われる限りにおいて適用であると解する。縦3、項は1、飲酒運転による交通事故の多発する地点で金曜日の夜という飲酒運転の多くなりがちな時間帯に本件自動車検問を行っており、また2、3、4の要件も満たしていると判断されることから、本件自動車検問は適法である。第2、 B の手を掴んだ上エンジンキーを抜いて取り上げた行為。縦1、次に候補は A が覚醒剤常習者といった薬物中毒者であるとの合理的疑いを抱き、 A に対して質問を開始しようとしている。 A は青白い顔でうつろな目をした状態といったおよそ覚醒剤常習者特有の特徴を有し、意味不明な返答をしていることから覚醒剤自己所有罪という犯罪を犯したと疑うに至る相当な理由、警察官職務執行法2条1項があるので職務質問を行う要件を満たす。縦に、もっとも候補は A の職務質問を行うために車を急発進させようとした同乗者 B の手を掴んだ上エンジンキーを抜き取っている。この点、職務質問のために停止させる際に第三者に対して有形力を行使することが許されるか問題となる。職務質問はあくまでその性質は行政掲載活動の一環であるが、捜査の端緒として重要な活動である。職務質問により犯罪の嫌疑が具体化し任意捜査へ発展することも多い。そうよって任意捜査と同様の規律を職務質問にも適用し、強制捜査手続きによらなければ許されないような強制手段が許されないものの、それに至らない程度の有形力の行使を用いた職務質問及び任意捜査は許されると解する。具体的には、職務質問及びこれを行うための停止行為の必要性、緊急性、これによって害される個人の利益と得られる犯罪各地の公共の利益との健康等を総合的に考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度で許容される。縦3、 本件 B の手を掴んだ上、エンジンキーを抜いて取り上げた行為は確かに有形力の行使であり、事実上強制的に現場に滞留することを求めるものであり、また社内という私的領域への侵害を伴うものでもあって、 B および A のプライバシーの侵害も認められるかもしれない。しかしながら本件行為は B が逃亡のために車を急発進させようとしたことに対応してなされた緊急的な措置であり、極軽微な有形力の行使に過ぎない。 B の意思を制圧するようなものではなく、強制捜査手続きによらなければ許されないような強制手段には当たらない。そして覚醒剤自己使用罪は重大犯罪といえ、 A にはその犯罪の高い嫌疑が認められる。加えて薬物中毒者が自動車を運転するという危険性も合わせて考えれば、交通の危険を発生を防止するという観点からも A をそのままに留めて職務質問を行う必要性及び緊急性は極めて高い。加えて D がまさにエンジンをかけて急発進しようとしている緊迫した状況では、 A に対して質問を継続するためにはエンジンキーを取り上げて車を急発進させないようにする措置が措置する方法が最も適当であることは明らかである。よって職務質問の必要性及び緊急性に鑑み、かかる具体的状況の下では未だ相当と認められる範囲を超える違法なものではないと評価すべきである。縦4、したがって高の上記行為は適法である。第3、 A の右手首を自分の右手で掴んでコップの上からどかして制した行為。縦1、本件行為は A の胸ポケットに入っていた水溶性のメモ用紙の回避を要求する過程で行われたものであり、所持品検査に当たる。所持品検査は口頭による職務質問と密接に関連し、職務質問の効果を上げるために必要かつ有効な行為であるから、職務質問に付随する行為として認められる。警察官職務執行法第2条1項。縦に、もっとも所持品検査の際、公は A の手首を掴んで静止している。かような所持品検査に伴う有形力の行使は認められるか問題となる。この点、所持品検査が職務質問に付随する捜査機関の処分である以上、有形力の行使は原則許されないが、常に許されないとすると犯罪の予防、早期発見という職務質問の目的を達成できない。そこで捜索に至らない程度の行為で強制に渡らないこと、有形力行使の必要性、緊急性等を考慮して具体的事情の下で相当と認められることを条件として限定的に許されると解釈する。武さん、この点、甲の行為はすでにメモが発見されている状況の中、 A の手を掴んで証拠隠滅の危険を防いだというものに過ぎず、捜索に至らない程度であり強制に渡るものでもない。そして A の外見や挙動からすでに覚醒剤所持及び使用の疑いが強く認められ、証拠の保全のための静止行動、証拠保全行為の必要性が強く認められる。水溶性メモ用紙を水に浸すことで容易に中の粉物やメモ書き内容といった犯罪証拠を隠滅させる恐れも強く、 A の行動を静止する緊急の必要性も認められる。加えて A の手首を掴む行為はA の行動の自由を強く制約するものではなく、かかる必要性や緊急性を考慮すれば具体的事情の下で相当と認めることができる。縦4、以上より甲の行為は適法である。以上、2528文字。